久保さん、こんにちは。
どうも、こんにちは、かいさん。
お久しぶりです。
めちゃくちゃお久しぶりですね。
最後の収録がいつなのかちょっともう覚えてないぐらい前なんですけど、
はいはいはい、
アルコホロジーちょっと再開したいと思いまして。
はい、ついに再開ですね。
はい、いろいろあったんですよね、この間。
まあ半年間あればいろいろありますよね。
そうですね。で、多分半年間どころじゃないと思うんですよ。収録自体は半年前に、
はい、
半年までは言ってないかもしれないですけど、
収
録はしたじゃないですか。
ああ、そうかそうか、しましたね。
ただポッドキャストにアップロードされてる最後のエピソードがいつ公開されているのかっていうのをちょっと今見てみようと思うんですけど、
はい、いつでしたっけ。
7月25日ですね。
おお、だいぶ経ちますね。
すごい前だな。
7ヶ月くらいですかね。
そうですね。で、再開するにあたって、
はい、
ちょっと改めて自分たちのこともお話ししたいなと思ったんですよ。
確かに
今まであんまりしてこなかったじゃないですか、このポッドキャストで。
そうですね。
で、まあ、それにも理由があって、このポッドキャストってアルコホロジーお酒学概論ということで、
はい、
お酒をまあいろんな視点から見つめて学んでいこうっていうコンセプトのポッドキャストですけど、まあ、僕たちの知り合いだったり友人も聞いてはくれてたりしますけど、当然ながら僕たちがお会いしたことない方も当然ながらたくさん聞いてくださっていて、
そうですね、ありがたいことに。
で、そういう方々からすると、もしかすると僕たちのことなんて興味がないのではっていうふうに想像してたんですよね。
はいはいはいはい。
あくまでお酒に関するなんか歴史とか面白いお話とか、そういったものを、聞きたくて、大半の人は、大半の人って言ったらほとんどの人は聞いてくださっていると思うので、まあ、それなりに面白いエピソードをたくさんたくさん重ねてから、自分たちのことを話せばいいかなというふうに思っていて、
はいはいはい、
まあ、必要最低限のことしかあまりお話をしてこなかったんですけど、とはいえ7ヶ月も経つと久保さんにも僕にもそれなりの状況の変化っていうものがあって。
そうですね。
で、しかもそれについてこれはなんかお伝えしといた方がいいかもなみたいなイベントもちょっと起きてたりするわけですよね。なのでリスタートの一発目は、
はい、
ちょっと改めての自己紹介的なことをやってから新しいシリーズに移っていければなというふうに思います。
はい、そうですね。なんかある程度人となりも分かってもらっていた方がエピソードもちょっと聞きやすくなったりするのはあるかもしれないですね。
そうですね、そう願って。
はい、
ちょっとじゃあ初めに久保さんの方から。
はい、
大丈夫ですか。
大丈夫ですよ、何でも聞いてください何でも聞いてくださいいつも聞き役をやらせていただいてます、久保です
そうですよね。で、久保さん、これまでのポッドキャストの冒頭で、
はい、
スペシャルエンドの久保健太郎ですっていう風に、
はい、
自己紹介されてたと思うんですけど。
そうですね、はい。
そうではなくなったでしたっけ。
そうですね、そうではなくなったので、多分次回の収録からは普通に久保健太郎とっていう自己紹介の仕方をすることになると思います。
なんかじゃあそこに至るまでの、
はい、
なんか元々の話みたいなのも聞けるといいかなと思ってて。
そうですね。
そのスペシャルエンドって、まあタップからのビールも飲めるし、
はい、
ボトルショップ的に、まあ、ビールの購入もやっているっていうお店だったじゃないですか。
はい、はい、そうです。
ただ聞くところによると、久保さんの一番最初のキャリアのスタートは、
はい、
ビール畑じゃないじゃないですか。
そうですね、いきなりビールではないですね。
なんかそこから、
はい、
どういった経緯で、
ク
ラフトビール畑に足を踏み入れたのかみたいなところを、なんか最初伺えたらなと思います。
わ、はい、かりました。何から話しましょう。
じゃあそもそもクラフトビール、
はい、
まあ、いわゆるクラフトビールって呼ばれてる類のビールを好きになったきっかけみたいなと 頃はどんなとこだったんですか？
そうですよね。一番最初、もともと大手さんのビールが好きで、まあ、ずっと、まあ、学生時代とか、まあ、社会人になってからも、まあ、毎日大手さんのビールを買って家で飲んでるっていうのはずっとしてたんですけど、はい、なんかふと多分クラフトビールって言葉それまで全然聞いたことがなくて、
はい、
地ビールとかは、まあ、旅行とかに行ったらなんか観光地にビールあるなみたいな、
うん、わかります
のは知ってたんですけど、
うんうん、
なんか多分ネットサーフィンしてる時かツイッターをスクロールしてる時にかどうかわかんないですけど、クラフトビールって言葉がなんかたまたま目に入って、
はい、
なんだこれと思っていろいろ調べてたらなんか地ビールの、まあ、新しい呼び方みたいなのが出てきて、
うん、
でちょっと飲んでみたいなと思ってでちょっと仕事帰りにあの職場の近くのビアバーに寄ってみて飲んだらなんだこの飲み物はってなってそこからハマっていったっていう形ですね。
へえ、それがいつぐらいの話ですか？
それがですね、社会人1年目の時なので2017年とかですかね。
2017年、
はい、ちょうど7年前くらいですね。
でそこから、
うん、
結構すぐ、はい、なんというかハマっていったんですか、クラフトビールには？
そうですね、最初はなんか徐々に徐々にっていう感じでいきなり熱があったわけではなかったんですけど、
うんうん、
結構前職が、まあ、出張が多い会社に勤めていたので、
はいはい、
割と出張先で、まあ、ちょっとビアバーがあったら寄ってみようとか、
うんうん、
出張先の地ビールクラフトビールがあったら飲んでみようっていうのをちょこちょこ繰り返していくうちに、
うん、
まあ、ちょっと半年間くらい島根にいたことがあったんですけど、
はい、
その時に島根の地ビールの松江ビアヘルンさんのビールをなんかほぼ毎日飲むような生活が続いて、なんかそこから一気に熱が増していった感じですかね。
ちなみに前職は何のお仕事をされてたんですか？
前職はあの企業さん の, その会計とか財務周りの支援をするコンサルティング会社に勤めていました。
でそこから、
はい、
言うてもまだなんというか一飲み手としてクラフトビールを楽しんでいる側じゃないですか、
う
ん、
はい、そうですね。
そこからその一ビール屋の店長になるって、
はい、
まだそれなりの飛躍があると思うんですけど、
うん、そうですね。
その辺の間を埋めるお話をちょっとしてもらっていいですか？
はい、はい、そうですよね。いきなりそうならないですもんね。なんかもともとそのコンサルティング会社に入ったのもなんとなく自分で、
うんうん、
なんとなく将来自分で何かやりたいなっていうのはあったんですけど、 あまりそのなんとなく何かの製品なのかサービスなのか、はい、何をやっていきたいのかっていうのは特に考えていなくて、
うんうん、
まあそういう経緯でコンサル会社に一回入ったんですけど、
はい、
まあ、ビール飲んでるうちにビール業界で仕事していきたいなっていう思いはどんどん強くなっていったところもあって、
ああなるほど。
で割と自分の中で、まあ、単純にビールやってみたいなだったらそこまでなんか転職してまで前の会社辞めてまでっていう風にはならなかったと思うんですけど、
はい、
やっぱりそのさっき言った半年間島根にいた間の話なんですけど、
うん、
本当に島根の松江って私縁もゆかりもない場所で、
はい、
長期出張でもう半年間滞在してっていう形だったんですけど、
うん、
会社の支店が島根にあるわけでもなく、
あ、そうだったんですね。
そうなんです。一応その福岡支店の配属の時に島根の長期出張が決まって、
へえ。
で一応、まあ、当時の、まあ、先輩上司と、まあ、もう一人あの結構上のマネージャーとのプロジェクトチームみたいな形だったんですけど、
はい、
常に島根にいるのって僕だけだったんですよ。
ああなるほど。
先輩は、まあ、1週間に1回くらい来てくれて、
うんうん、
で、もう一人のマネージャーは1ヶ月に1回くらい来てくれるみたいな。
だから基本的には、縁もゆかりもない土地で、一人ぼっちだったってことですよね。
そうですね。ほぼほぼ一人ぼっちの状態でしたね。で、なかなかまあ、お客さんのところに常駐していたんですけど、お客さんも、まあ、向こう車社会なので、割と他のお客さんのところとかだと、仕事終わりにお客さんと一緒に飲み行ったりっていうのもあったんですけど、なかなかそれもできず、
なるほど。
まあ一人寂しく過ごしていた中で、まあその松江のいわゆる繁華街的なところでちょっと飲み歩いてる中で、松江の繁華街に本当に松江ビアヘルンさんだったり、地元の、まあ、隣の県ですけど、鳥取県の大山ジービールさんのビールが結構根付いていたんですよ。まあ、根付いていたというか、まあ、そのクラフトビールだったり地ビールを、地元の地ビール、クラフトビールを提供している店がいくつかあって、
なるほど。
でそこで、まあ、そのお店に行くきっかけにも自分自身なりましたし、なんかそれをきっかけに友達もできたり、まあ、そのお店の人とも仲良くなったりしてっていうのがあって、まあ、一人で島根にいたんですけど、割と、まあ、そのおかげであんまり鬱にならずに済んだなっていうのがありましたね。それで自分の中では結構クラフトビールとか地ビールが、まあ、いろんなところにあると、まあ、僕みたいな一人で縁もゆかりのない場所に 行くことになった出張族が寂しくないんじゃないかなっていうのが一つ、クラフトビールの美味しさだけじゃなくて、そのビール会社、ビール作っている人たちがいることによってすごいありがたさを感じたし、なんかそこをやってる人たちを支援していきたいっていうのが、まあその頃自分の中で芽生えて、まあ、そこから本格的にもともと何かやりたいけど何もやることがなかったところからビールでやっていきたいなというふうになったのが、それがまだ、スペシャルエンドで働き始める3年くらい前のことですかね。
あ、そうなんすね。
そうですね。
もう半年前ぐらいのイメージで聞いてました。
ああ、全然そんな感じではないですね。その3年間はもう純粋に、仕事を、目の前の仕事で精一杯だっ
なるほ
た
ど、な
の
るほど。
と、まあ、自分がやりたいのはどっちかというとビールを自分で作るっていうのも、まあ、考えたことはあったんですけど、なんかそっちよりも、まあ、今作ってる人たちだったり業界を盛り上げようとしてる人たちを支援していきたいなというふうに思ったので、まあ、前の会社がその会計だったり財務系のコンサル会社っていうこともあって、まあ、そっちの方面、どっちかというと、まあ、作るっていうところよりも、まあ、作ってる人が作ることに集中してもらうためにどういう手伝いができるのかなっていう中で、まあ、一旦は前の会社で経験積んでっていうところに集中してた3年間でしたね、その後。
なるほど。なるほどな。
ちょっと長くなりそうですけど 大丈夫かな？
いや、全然大丈夫ですよ。
大丈夫ですか？
だからまあ、スタートとしては、まあ、将来的に何か事業を起こすことに関わってみたいな、みたいな気持ちがあって、それをまあ、達成する手段として、会計とか財務方面のノウハウだったり、経験を積んでいくぞっていうことで、会計財務系のコンサルティング会社に入って、でその中で、まあ、じゃあ自分が将来支援する、関わる会社は何なんだっていうことをまあ考えていた中で、クラフトビールめっちゃええやんけっていう原体験があったと。
そうですね。
なるほど。でそっからスペシャルエンドに入社するってなったのは、
そこから2019年ですね。2019年には東京に帰ってきていて、で、そこから、まあ、1年後にはコロナが始まってですけど、で、コロナ2年目の年ですね。2020、 1年の春くらいからちょっとビール会社のこともっと知りたいなってなったんですよ。
へえ。
なんか外から見てるだけで、まあブルワリーの見学とかはたまに行ってましたけど、
はい、
全然クラフトビール会社の支援していきたいとか言ってるけど全然中のこと知らないなってなったので、
うんうん、
とりあえず一旦ちょっと醸造研修に行ってみようと思ったんですね。
ほうほう。
でそれで当時の上司にお願いしてですね、
はい、
たまりにたまっていた有給を全部使わせていただき、でその2021年の夏に広島にあるビンゴ福山ブルーイングカレッジさん、そこで2週間だけ土醸造研修行かさせていただいて、
へ
ー、その時点で上司とか、まあ、会社には、まあ、将来、まあ、結構面談とかしっかりやってくれる会社だったので、
はい、
将来的にはちょっとビールの仕事していきたいですっていうのは結構前々から伝えていて、
はい、
まあ、今話した通りその全然内情を知らないので、うん、ちょっとまずは知ってみたいから有給使わせてくださいっていうお願いの仕方をして行ってきたっていう形ですね、
うんうん、なるほどな。それが2021年の夏。
夏ですね。
僕と久保さんが出会うのが、
はい、
多分もう2021年の秋頃だと思うので。
ああそっかそっか、そうですね。
ちょっとなんか僕も実感を持って、
はい、
あの聞けるようなタイミングに差し掛かってテンションが上がってるんですけど、
はい、そうですね
でその後
ちょうどそこですもんね。その時点では会社辞めるつもりなかったんですよ。
はい、
一旦まずは有給使って見てきて、
うん、
今後どういった経験を積んでいけばいいのかなっていうのを考えるための、
はい、
醸造研修にしようと思っていたんですけど、
うんうん、
なんかがっつり有給もその2週間だけじゃなくて1ヶ月くらい取ったんですよ結局。
すごっ。退職する前にやる人の挙動じゃないですか
そうですね本当そうですよ。で、あ、そう、有給期間中本当に仕事せずにもう毎日ビールのことを考えて過ごしてたので、
うん、へえ、楽しそう。
なんか、はい、楽しかったのと、ちゃんともう早くビール業界行きてえなってなっちゃったんですよね。
なるほど、まあ、なりますよね
その間に。
うん、
でもう有給期間が終わろうとしてるタイミングでは上司にちょっともう辞めるかもしれませんみたいな話は先に相談しておいて、
うんうん、
そしたらちょうどその時あのスペシャルエンドの話がここで出てくるんですけど、
はい、
スペシャルエンドってもともとというかあの東京の大田区にある大森さんのブルワリーっていうところの直営店の2号店だったんですね。もともと1号店はあの拠点である大森にあって、
うん、
で、まあ、大森にある店舗は基本的に量り売りの専門店として営業していて、
うん、
ボトルも売ってるんですけどその場で飲むというよりは基本的にはお持ち帰りをしていただくための店舗という形で運営してたんですけど、
はい、
まあ、新しく、まあ、大森の隣の蒲田に、
うん、
まあ、中でも飲めて、
うん、
まあ、人もちょっと集まれるイベントもできたりするようなビアバーを作るっていうことに、
うんうん、
まあ、大森さんのブルワリーとしてなっていて、
うん、
それが2021年のもともと10月とか11月くらいにオープン予定してたんですよ。
ほう、
まあ、そこであの、まあ、代表の町田さん、
うん、
大森さんのブルワリーの代表の町田さんと自分もともとキリンビールサロンっていう、
あ、はいはい、
キリンビールさんが主催してる、
うん、
まあ、ビールの、まあ、コミュニティみたいなところに入っていて、
うんうん、
でそこで町田さんと、まあ、同じ、
なるほど、
同じ期というかキリンビールサロンの僕と町田さん2人とも1期生なんですけど、
同期なわけですね。
そうですね、同期 でそこで、まあ、そんなにしっかりお話ししたことが何回もあるわけではなかったんですけど、
うんうん、
まあ、町田さんの存在だったり大森さんのブルワリーは知っていたので、
うん、
でそのスペシャルエンドを大森さんのブルワリーが蒲田でオープンします、
うん、
でその中で店長を募集していたんですよ、
うん、
ツイッターで。
それはご縁だなと思いますね。
そうですね、もともと町田さんがフルフルで立つというよりは誰かに立ってもらってっていうところで動いていたので、
うんうん、
まあ、そのツイッターの投稿を見てここでやらせてもらえないかなと思って町田さんにコンタクト取って。
なるほど、
まあ、町田さんからお願いしますと言ってくださったので、
うん、
それきっかけに前職の会社を退職して、
はい、
でスペシャルエンドが2021年の12月にオープンすることになったんですけど、うんうん、まあ、そのオープンまでの準備とかも含めて関わらせていただくようになったっていうのがそのきっかけですね。
へえ、なるほどな。でそこから月日は流れ、
はい、
今店長職をどうやら離れているっぽいんですよね。
店長職というかもうスタッフとしては今はちょっと離れてるっていう状態ですね。
なるほどなるほど。そこはどういった経緯で離れることになって、
はい、
今は何をしてるんですか？
そうですねそこですよね。もとそのスペシャルエンドが実は去年の2023年の夏、
うんうん、
ちょうど直近のアルコホロジーのリリースというか、
はい、
投稿があった時くらいに大森に移転することになりまして、
うんうん、
もともと蒲田にあったお店で結構住宅街の中でやってたんですけど。
そうですよね、
うちのスペシャルエンドの方ですね、
はい、
住宅街の中でやってて本当はいろいろイベントをやるスペースとしてもやっていきたかったところがあったんですけど、
うん、
まあ、なかなか住宅街なので、
うん、
まあ、音を出したりできないところがあったり。
なるほどなるほど。
まあ、大森さんのブルワリーなんで拠点は大森なんですけど、
うんうん、
大森の方にも大森さんのブルワリーの、まあ、事務所兼イベントスペースみたいなところがあったんですけど、
はい、うん、
ちょっとそこがちょうど去年の夏くらいのタイミングからそこ出ないといけないことになってしまって、
はい、
でなので、まあ、新しくそのイベントスペースも兼事務所を大森で借りようってなった時に、
うんうん、
まあ、駅前に、まあ、いい物件が見つかって、で、まあ、一旦そこの、まあ、大森さんのブルワリーとして一旦そこで新しいところにお店の機能とかも、
うんうん、
お店の機能だったりスタッフとかも統合して、うん、あそこでやっていこうっていうことになって。
なるほど。
で去年の夏にその蒲田から大森に移転して、
うんうん、
でお店の名前も実はスペシャルエンドっていう名前から、まあ、変わることになって、う
んうん、はい、
で去年の8月から去年の11月までは自分もスタッフとして新しい大森のお店で関わっておりました。スタッフ関わっていましたというか、お店で普通に前と同じように立って接客含めて働いていたんですが、一応8月に移転はしたんですけど、8月から3、4ヶ月間くらいずっとプレオープン期間っていうのを
長
で12月に一応グランドオープンっていう形に設定してたんですけど、
はい、うんうん、
まあ、自分も一旦そのグランドオープンのタイミングで人も増えているところもあって、
うんうん、
違う動きもしてみたいなというところがあって、
うん、
12月からは一応今はお店のスタッフとしては立っていなくて、
うんうん、
一応毎週生徒としてお店に通ってるですけど
何ですかそれは。
何のこっちゃ分からないですけどね。これ新しいその大森さんのブルワリーの大森のお店が一応お店の名前は東京八景っていう名前なんですけど、
うんうん、
まあ、そこでその東京八景を拠点として学校みたいなのものを開学校みたいなというか学校を開校していてですね。
すごいな。八景ってあれですよね、
はい、
八に景色の、
あ、そうです。
K で、はい、で8が無限なんですよね、
はい、あ、そうですね。
概要欄にも貼っとくのでね、もしよかったらインスタ見ていただけると思うんですけど。
ありがとうございます。で学校とは言っても何かお店から授業をしたりとか、
うん、
教えてもらう場にはなっていなくて、 どちらかというと学校のその放課後とか、
うんうん、
ホームルームとかのイメージが当てはまると思うんですけど、
ああなるほど。
参加者というか全校生徒がですね40人ちょっとくらいいるんですけど、
結構いるんですね。
そうですね、まあもともと大森さんのブルワリーに関わっていたメンバーもいますし、
へえ、
全然大森に新しくお店構えたことで来てくださったお客さんがそのまま参加してくださったりっていうのがあるんですけど、はい、
うんうん、
何やっているかというと、まあ、一つは参加者である生徒が、まあ、自分たちでやりたいこと、
うん、
なかなか自分の趣味だったり得意なことを生かして何かやろうってなった時って、
うん、
まあ、場所的な問題だったりとか、
うん、
あとはまあ人手が足りないとか、まあ、なんかやっても集客できなさそうだなみたいな問題でなかなかできなかったりするじゃないですか。
そうですね。
なんかそこをまあ周りの他の生徒だったり、まあ、そこに関してはお店もフォローして行こうみたいな形で、
はい、
でなので実際その生徒の発案の企画でちょうど今週あるんですけど、
う
ん、まあ、1人あのタイ料理の教室に通われている方がいて、はい、まあ、その人企画でアジアンキッチンみたいなのをやってる。あと誕生日が好き、誕生日が好き、誕生日祝いをするのが好きな人がいるんですよ。
はい、分からんこともないですけど。
分からんこともないですけど、なかなか珍しい方だと思うんですけど。
そうですね。
そうですね。でなんでその方はもう毎月誕生日祝い、その月の
すごいな
人を祝う企画をしたりとか。
めちゃくちゃ素敵だな。
そうですね。で、まあ、あとは例えば、まあ、コーヒーの勉強してる人が、
うん、
まあ、ちょっとコーヒー持ってきたりとか。
うんうん。じゃあそれもはやその、
はい、
東京八景っていう場所を活用していれば、
はい、
ビールが登場しない企画もあるってことですか。
はい、そうですね、ビール登場しない企画もありますね。
へえ、すごいな、自由度めっちゃ高いですね。
うん、そうですね。で、まあ、僕は、
うん、
まあ、クラスがいくつかあって、火曜クラス、木曜クラス、金曜クラスっていうふうに分かれていて、
へえ、
自分は火曜日のクラスの生徒としてそこに通ってたりします。今そんな形の関わり方をしています。
なるほどな、楽しそうだな。で今お仕事は会計とか経理財務の方に比重を戻されたっていうことなんですよね。
そうですね、比重戻したというか、もう今は10割100% そっちで、
あ、そっかそっか、
なってますね、仕事としては。
なるほど。
ただ意外と、まあ、その経理とか会計の仕事も去年のその12月くらいから増やし始めたんですけど、
うんうん、
まあ、あんまり、まあ、ここでは言えないんですけど、なんか気づいたらまたビールと関わっていたりとか、
へえ、
なんかそういう偶然もあったりして、あ、面白いなというか、ありがたいなというか、
へえ、
世間の狭さも感じたり
は
してますね、最近は。
それって収録関係なく、はい、あの僕も教えてもらえない話でしたっけ、あの守秘義務がちゃんと発生するやつですか。
一応そうですね、守秘義務があるので。
わかりました。
はい。
後でこっそりとかもダメなんですね。
そうですね。
わかりました。
はい。
なるほどな。ちょっとなんか、
はい、
大体の流れはね、僕も当然ですけど、今まで伺ったことあった中で、
はい、うん、
ここまで具体的にというか詳細のところまで聞けたのは僕も初めてだったので、
うんうんうん、
久保さんそういうことがあって今そんな感じなんやっていうのが分かりました。
そんな感じです。
そうか、まあ、うん、そのビールに対する興味関心みたいなのはどうですか、
はい、
なんか、
はい、
いろいろ変化しているものがあるのか、
うんうんうんうん、
興味があるっていう状態は変わらなくても、
はい、
その興味があるの中にもなんかいろいろグラデーションとか種類みたいなのがあるのかなと想像するんですけど、うん
う
ん
う
ん、
はい、
なんかちょっと難しい質問かもしれないですけど。
そうですね。難しいですね。
やめてみます、この質問。
難しいですね。なんか興味で言うと多分もともとは、
うん、
まあ、まさに大森さんのブルワリーの話になってしまうんですけど、
はい、
でも大森さんのブルワリーってビールは自分たちで作ってはいないんですよ。製造業として
はい。
作っていない。いわゆるそのファントムブルワリーって言い方するんですけど、
委託醸造で。
製造拠点は持たずに、そうですね、委託醸造で、
うん。
ビールの企画だったり、ものによってはレシピはこっちで考えて、大森さんのブルワリーとして考えてっていう形では やってるんですけど、工場は持っていないブルワリーで、なかなか考え方もすごい珍しいブルワリーだと思っていて、
い。うん。
考え方とか、必ずしも、さっきのその学校の話でも、ビールが主役かどうかって聞かれると、多分違うんですよね。
なるほど。
あくまでそこに関わってる人が主役で、ビールはそこに付随してるものだと僕は思っていて、多分関わってる人たちも、そういう認識だとは思うんですけど、もともとは結構もう自分はどっちかというとちょっとビールオタクチックなところがあったりしたので、あくまでそのビールが先に来てる考え方だったんですけど、その大森さんのブルワリーに関わり始めてからは、もともとその自分もビールが主役っていうよりは人が主役だなっていうのはどっか片隅であったんですけど、そこがすごく2年半、2021年からか、関わるようになってから、だいぶそこが強くなってきたところもあって、
なるほど。
興味で言うと、ブルワリーの中でも、やっぱり、そういう人と、なんですかね、ちょっと難しいな、言い方が難しいんですけど、
いや、でもすごくおっしゃること分かりますね。
ビールに対する純粋な興味ももちろんあるんですけど、完全にそこが先行するようには自分はちょっとならなくなってるかなっていうところはありますね。
なるほど。いや、すごくその第三者である僕の視点からも、やっぱり他の多くのクラフトブルワリーって呼ばれるブランドさん、醸造所と大森さんのさんって少し毛色が違うようには映ります。それはただ単にファントムブルワリーとか委託醸造でビールを作っているからっていう話ではなくて、それも一つ一側面ではあると思うんですけど、学校のこともしかり、なんか以前一般の人に大森さんのブルワリーのなんかマーケティング施策を考えてもらうみたいな募集というか、大森さんのブルワリーがお金を払って一緒に施策考えましょうではなく、なんならその参加者の方にお金を払ってなんか面白いこと考えるの一緒にしません？みたいなこともなんかやってたりされてましたよね。
それで学校の前身がその活動ですね、大森さんの
な
ブ
る
ル
ほ
ワリー
ど。
の。もともとサンデーカンパニーっていう名前でやってたんですけど、日曜日にビール飲みながら、大森さんのブルワリーの、今後のことについて考えようみたいな形で、そうですね。なので、その参加する人たちは、お金を払ってそこに参加して、大森さんのブルワリーの、マーケティングとか経営のところも含めて考えていくっていう。
なるほど
なので、
な。
今の学校でも同じようなことをしていて、
あ、そうなんですね。
そうなんですね。
なるほどな。でももともとすごくビールオタクな気質があるというか、そこにのめり込んでいろんなビールを飲まれたりとか、知識を増やしたりとかっていう側も体験された久保さんが、なんかそこから少しだけ2、3歩足を引いて俯瞰でなんかね、ビールを見つめたりとか、なんか別の側面からビールを眺めるっていうのは、なんかすごい偉そうな感じに聞こえてしまったら大変申し訳ないんですけど、すご
全
く一個ね、ビールを
然。
楽しむ一人の人間としてね、ビール好きとしてなんか前に進んでらっしゃるんだなっていうのはすごく聞いてて思いました。
そうですね。自分で振り返っても確かにそれは思いますね。
じゃあよかったです
よかったです。
そんな人生もね、ビールの一ビール好きとしても前進をしてらっしゃる久保さんが今後もパーソナリティを務めてくださいます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
します。
そんな感じですか。
そんな感じですか。 はい、
最後聞いてくださってる方にお伝えしておきたいこととかありますか？
あ、それで言うと本当にはそのスペシャルエンド時代のお客さんの中にもこのポッドキャスト聞いてくれた方がいまして、
あ、
本当にありがたい限りだったんですけど、はい、まあ、移転先の新しいその、
うん、
東京八景ってお店にも、
はい、
あの、まあ、今はちょっとスタッフとしては関わってないですけれども、
うん、
あの毎週火曜日には基本的に、まあ、ほとんど、まあ、いない日もありますけどいますので、また、
うん、
あのもしあの東京とか、まあ、お近くお住まいの方いらっしゃったら、ちょっとアルコホロジーの話もそこでできたらなと思うので、火曜日に目がけてきていただけると嬉しいです。
いいですね、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そんな感じで、
はい、
リスタート一発目は、
はい、
パーソナリティの一人久保さんについてちょっと深掘ってね、話を聞くっていうことをやってみました。
はい、
次回はあのもう一人のパーソナリティを務めております私の、はい、まあ、最近の近況みたいな話をねちょっとさせてもらえればなと思ってます。
はい、そうですね、
ちょっと小出しにすると、
うん、
あのヨーロッパでビール作りの勉強をしてきまして、
うん、
で帰ってきたんですけど、またヨーロッパ行きたいなってなってるんですよ
そうなんですよね、ちょっとその話を、まあ、行くんですよ、はい、行くんですよね、
はい、その辺の話をちょっとさせていただければなと思っております。
はい、はい、じゃあ次回、
はい、
楽しみにしてます
ということで、
はい、
今回も最後まで聞いてくださった皆様本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。
次回へ続きます。